新年明けましておめでとうございます。愛の楽曲工房樋口清則です。
青柳です。
樋口太陽です。
2024年も愛の楽曲工房をよろしくお願い申し上げます。
明けおめ明けおめよろよろ
明けおめ
明けおめことよことよポンポンポンいいね。
よかったよかった
よかったね。
ねえ
春の海よかったよ。
また春の海、うん、ギターで弾いちゃったわ。
ああ、そっか、それ言っちゃかんとね。プリ音源やと思われるけどこれ。
そうやね。
すごいよな。ねえ
太陽の生演奏でね。
うん、はい、適当に弾いてるんですけど、
お送りした春の海でございますけども、さあ、うん、明けたよ。
明けましたね。ねこれ
すさまじい年明けやったよ ね。もうやっぱりこうまさかあんなことが起こると思わんかったな高井くんね。
本当やねまさかね。
1月1日になった途端にあんなことが起きるとは。
途端よ、うん、あれもう全部途端の話よ。
そうよね。もう教えて教えて。ほんね何があった。正月いきなり
いろいろあったよ。
お何があった、教えてやって。
1個目やっぱあれよね、その こけた時にさ、なんかこのあれなんかこうかトレーナーになんかこうカエルが俺のトレーナーで潰れて、なんかその後カエルが喋りたい。大変よ今
ね。もうすごい、ね、すごい根性のね、すごい根性のカエルが、
すっごい根性のカエルと今二人で収録しようきね俺こっちでそのカエル
が。 ありがとうございます。
多分ないよ、多分ないよ、
多分ないと思う。
多分ないと思う、う
ん、すいません。はい
はい、
ありがとう。
初笑いや。
初笑い来たな。すいません。我々まだ年明けてないんでね。この収録の時。
そうなんですよね。予想で喋ってるんですけどね。
なんで、うん、なんだ、盛大に知ったか話し始めるんやろと思って。そう言えばいいのに。
いやそうなんですよ。まあ、なんですけど、配信はね、もう明けてるということで、皆さん多分ね、心新たに、清らかな気分で聞いてると思うんです。
う
ん、
そうですね。
はい、うん。なんですけど、もう我々はもうね、気分は2024年ですから。
うん。ですから。
はい。ね、やっぱね、今年というかね、2024年の抱負からね、うん、やっぱり語っていきたいなと思うんです。
はい。
ああ、いいっすね、
うん。
はい。
はい。
まあ、やっぱ前回話しましたけど、我々がここで気軽に口にした抱負っつうのが、1年間十字架のようにまとわりついてくるわけです。いいですか。
ね、
そうですね。
うん、わかるわかる、
うん。
なんで、まあ、やっぱね、ちゃんと考えてね、うん、言いたいところではあるんですけど、さあ、誰から発表します、うん、いいですよ、誰でも。
私からいきましょう、じゃあ。
あ、いいね。
はい。
いきましょう。
2024年の抱負は、
うん、
はい。
神仏に思いっきり頼る。
うーわー。
これね、いや、ちょっとちゃんと聞いてほしいんだけど。
それ一応なんかやっぱチャクラは今のところガバガバにな
っ。あ、いやもちろんもちろんもちろんずっとガバついてる。ガバつきまくっちゃう正直。
おうおうおう、
うん、いやなんやけどこないだの太陽のさ、
うん、
できたかできんかみたいなやつを聞きよってめちゃくちゃ怖くなったよなんか。なんちゅうこうやっぱ常に隣にないと達成するのち難しいんやなって思ったよやっぱりね。
ああ。うん、
そういったものが。で、俺常にやっぱそういう神仏系、開運系はさ、うん、心がけちゃうやん。
うん。
それはやっぱ普段の生活の中の10あるうちの2ぐらいがやっぱ今までそうやったんやけど、
うん、うん。
今年もうちょっとがっつり8ぐらいそれでいこうかなと思っちゃう。
ああ、なるほどね。
そう。ほぼそれを中心とした生活。
すげえな
ー。すごいね、それ。
あ、え、なんか変わるんやっぱり。
変わる変わる。
何が変わる？
だけど何やろ、なんかまともな努力じゃねえで、全部神様でやってみようと思って。
ああ。
基本的に。
え？あ、でも。どういうことなん？全部神様でやる。
面白いね、それ。だけど今までやったらさ、8努力普通の。
そうそうそうそう。
で、2神頼みやったものを、
そうそうそう。
ガラッと変われちゃう。
そう。8神。8神頼みで、2努力。マジでちょっとそれでどうできるか、どんぐらいになるかっていうのはちょっとやってみたいなと思う。
面白いね、それ。
何が変わるの？例えば。
だから取り組み方が変わる。だから瞑想の時間が増える。作業の代わりに。
おー。
なるほどね。
瞑想とか神社にお参り行ったりとか、参拝にかける時間とか。
参拝にかけるリソースが増える
とか、とか、そう、グッズ、アイテム、アイテムとか。
うん。うん、
そうそう、そういったものを揃えたりとか、う
ん、コストもかけていくってことやね。
かけるかける、うん、
すごいな、
面白いでそれ。
まあでもなんか俺ね、あながち悪くない気がするんよね。
いや いやでも俺わかるわそれ。
あながち悪くない気する
気がするんよ。
ああ、
なるほど、ね、わあ、これ説明していい、なんでそう思ったか。
いい、
お願いします。
俺らが大事にしちゃうものとか全部スピリチュアルやなみたいな感覚にもなっちゃうよ俺今。
ああ、
わかる、めっちゃわかるよ俺は。
なるほどね。
これなんか本当に言ったら語弊あるかもしれんけど、
うん、
例えばマーケティングも宗教やし、
あ、
うん、なんかこうしたら絶対当たるかもしれんみたいなやつっち、その数学でマーケティングとしてやりようか、
うん、
お祈りしようかっちあんま変わらんというか。
変わらんね。
うん、
答えがわからないことをやっているのは一緒やけど、
なんかを信じてやりようんよね、
うん、
でそれ信じてやりようっちゅうことが多分大事で一番、
うん、
信じるものは何でもいい
ん
よね多分。
そうな
の、ね、でそれが科学やったりマーケティングやったり、まああとはなんかわからんけどその社会がこう言っているからみたいなものを多分信じるよ。例えば学歴とか、
うん、
社会からの評価とかフォロワー数とかもそうよね、
うん、
だってさ、初めて会った人でフォロワー数が1万人の人とフォロワー数が30人の人やったら、なんか我々は1万人の人の方がすごいと思っちゃうよね。なんか
思っちゃう。
でもそれっち本当になんかお守りってこと変わらんと思うよね。
わかる、
うん、
言っちゃえば、うん、
そうやね。
なんかね、だから信じるもの何でもいいという感覚になってきちゃうね最近。
わかる。
なるほどね。
なんか絶対とか 100% とかがない以上もうそうなるもんね。なんか、絶対、
うん、
と思うわ。
うん、
いや俺もなんかちょっと似ちゃうと思ったのが、
うん、
社内で挨拶をすることを重視した方がなんか売り上げ結局上がるみたいな、なんか、
はいはいはい、
そういう話あったりするやん。
あるね。
あとなんか部活動に頑張った人の方が国公率上がるとかさ、
行くとかね、
やっぱああいうのっち単純に考えると、
うん、
挨拶に使うさ喉の負担を減らした方がいいし、
そうね、う
ん、そういう時間も極限まで減らして、
うん、
全員仕事した方がいいってなるやん、
うん、
でもそこは意外とそうじゃないよみたいな結果があったりするやん。
そうね。
だけどそれと一緒かなと思った。
マジそうと思う。
意外と神仏頼みの時間めっちゃ増やしたら、
うん、
結果出ましたみたいなことが、
うん、
ちょっと
あるかもしれん。
今2人の話聞きよって、
うん、
樋口兄弟、
うん、
若干チャクラガバついてきたね。
あれ
正直
本当
チャクラガバついてきちょうわ2人。
そうなんよ。
安心してきたわ。
いい感じ、いい感じよ。だから君たちが今まだ7つあるチャクラに1個目今少しずつガバついてきちょうけど、
あ、
ま、俺がだからやろうとしちょうのは8個目のチャクラ開かそうとする感じ。
8個目にチャクラ、
8個目のチャクラってないんよ。でもそれを開かしてこうかなって感じやね、
うん
うん、今年は。
なるほどね、
うん、なるほどね。
ちょっと待って、思い出した。
な
あ、ちょっと俺言いたいことあった。そういえばいい、このタイミングで言って
なんだなんだ、
うん、俺ちょっとむちゃくちゃ腹立っちゃう今。
お
う、高谷くんに、
う
ん、
どうした。
これちょっと 言っていいっすか高谷。じゃあその流れで、
あ、ちょうだいちょうだい、
俺らの抱負の前に、はい、
うん、
あのさ、俺2023年、まあだから去年というか、うん、我々から今収録日からしたら今年やけど、
うん、
うん、
あのいろいろ大変なことあったよね。
あったね。
めちゃくちゃいろんな大変なことあってさ、うん、もう本当に下半期というか、うん、7月ぐらいから本当に悪いこと重なってさ、
うん、
その子供が病気になって入院したり骨折したりとかとか、
ね、
それに俺のなんかあれが被ったりとか、うん、コロナが被ったりとか、あと親もちょっと一回調子悪くなったりしてさ、
なったりしたもんね、うん、
これまずいねとか言って、なんなのかなとか言ったんよ、
うん
うん、
たらちょっとふとね、うちの奥さんから、
うん、
いやそうや、昨日ちょっと久々にあのママ友と会って話しとったんやけど、ママ友がなんかね神社に行ったらしいと、
うん、
で何しにって言ったら、いやあのね石の奉納してきたよねって言って、なんか、
うん、
そこの家庭も結構いろんな悪いことが起こって、
うん、
で、あのなんかなって言った時に家の中になんか石があったんち、うん、いやこれ石っち悪いよねみたいな感じで、もう奉納してきたよねみたいな話を、うん、うちの奥さんがした時に、中華さ、高谷くんからうち1買ったよね
ちょっと
あれっちどこあるってなって、 いや多分ねパレットにあると思うよ。だってあの時っち俺がタガに住んじゃう頃でパレットでに送ってもらったと思うけど、多分パレットの事務室にあると思うよねとか言ったら、いや、はい、ちょっと待って、一時期うちの玄関に飾っちゃって今ないんやけど、ちょっと奥探してきていいっつって後ろ、うん、あのバー行ってゴソゴソっちたら、やばいあったっちなって段ボールの奥の方に一旦なんかのタイミングでしまっちゃってずっとそこにあったと、
うん、ちょっと待って
で、きょんちゃん、きょんちゃんこれと思うっつって言われて、うちの奥さんから、
はい、いやいやすごい、
で
突き止めたね、突き止めた。
その時点で全部高井くんのせいやったんやってなるわけよ、こっちは。
いやちょっと待って、ちょっと待って
俺らがこんだけ今年一年間辛かったのは、あの高井くんの石のせいやったんやってなって、
ちょっと待って、本当に。
で、うん、これはもう即、うん、即これはあの神社に奉納しに行こうってなって、うん、忘れんように分かりやすいところにリビングの一番目につくところに置いちゃったんよ。
うんうんうん、
そう、うん、したらその次の日に虎之助がパーッと起きてきて、なんこれめちゃくちゃいいやんってなって、トラちゃんこれ気に入ったって言い出して、
虎
之助がめちゃくちゃ気に入ったよ。
やばいやばい。
もう俺ら奉納するにできんくなって、虎之助があまりに気に入ったせいで、
やばいやばい。
もう地獄なんや、袋小路にもう逃げ道がなくなったんよ、ね、
ちょっと一回落ち着いて、ちょっと一回落ち着いて、
だって
まず、
うん、
まずやった、塩はやった、
もちろんやったよ。
あのじゃあ大丈夫それは。
いやーでもやっぱりやった後に、
うん、
その言ったらね、その神様やん、あの石っち、
うん、
やっぱその神様をこう段ボールの深くにずっと入れちょくっつうのは、
うん、
やっぱり良くなかったと思うよね。
それは良くないわい。ちなみにで言うと、俺、うん、石まだ家にあって玄関前に飾っちゃうきね、うん、今も。
あ、そうだね。
そう、ただ塩でそのお清めした後は家の前に飾っちゃうんよ。その奥にしまっちゃったのが良くないやろ。それはお宅の樋口家片付けプロジェクトが良くなかったやろ、だから。それは。それを俺のせいにされても。バチ当たるよ自分また。いやそんなこと俺に言ったら、
すべてはあのベースショップで売り出したところから始まっちゃうわけやん、この。
いやいやいやいや
だから、
虎之助ありがとう、まず気に入ってくれて、
あのまがまがしい絵が描いちゃうよね、
まがまがしい絵描いちゃう。
そうそう
そ
う、
うん、いや、あのこのインバイあれはだから俺の霊媒師に聞いたけど、石とか飾っちゃうのはめちゃくちゃいいけど、それがちゃんと浄化してあれば、
うん、
その飾るとかはもうめちゃくちゃいいらしい。
まあ、
まあでもね、まあ、
うん、
正直、まあ管理不足と思う。
う
ん、そう、管理の意識不足と思うやけど、まあただやっぱね、うん、うちの奥さんと話しよってさ、
うん、
いや、結局いろいろお払いしてもダメでいろいろあったんやけど、高井くんのせいやったっちゅうのがやばいよね、チャンシね。
ちょっと待って。
我が家に不幸をもたらす。その、直接悪いのは俺らよ、もちろん。その管理不足やき、うん。ただ、すべての原因は高井くんやったんやねってなった。俺らの家庭の中で。
全部俺のせいだったら丸くなるんよね、全部。
すごいね。
のせいで丸く収まるんよ、世の中。
そう。
なかなかそういう結論にならんよね。
ああ、
普通。
だそれで丸く収まったよ、うちの中で。
俺さ、だからきょんちゃんにそんなことがいろいろあるよっちゅうの時に、うん、なんとなく俺のせいになりそうで石のこと危険かったっちゃうね。あの石どうなっちゃうんち。俺危険かったっちゃう。でもなんか塩はかけたちょっとやな気したき。ちょっ
と。いやそう。
やっぱ取り扱い石だなよね。
石はね。
いやむちゃくちゃ笑ったよね二人で。なんか。いや。
だから素人が扱うとこうなりますんで。
ちことやな。
石はね。
はい。
本当に。
いやすいませんでした。
はい。
なんでね、ちょっと、はい、ちゃんと浄化しようかなと思いますけども。うん、
はい。してください。本当に。
じゃあ、ね、次どうしようかな。もう俺行こっかな、ほんなら。
うん。
行きましょう。
いいですか。
はい。
僕、あ、じゃあまず発表する前にざっと振り返っていいですか。はい、今までどんな抱負を、僕が掲げてきたかっていうのを、
はいはいはい、
一応2011年からあるので、もうこれ詳しくやるとめっちゃ時間かかるんで、ざっとタイトルだけ読み上げていきますね。
うん。
2011年無事乗り切るでした。うん、2012年5月、これ入院してた時の目標なんですけど、無精をするでした。
で、具体的。具体的。
はい。で、2013年は、あれ俺、なんかせないけん 勝った気がするんやけど何やったっけ、不安状態からの脱却ですね。
はいはい。
で2014年1月中に人間ドックに行く、はい、うん、で2015年将棋の初段を取る、2016年共生ですね、これ共に生きるって書いて、
うん、
で2017年頭で考えることだけではなく身体や気持ちで考えることを大事にするでした、うん、2018年自分の内面世界の声に耳を傾けるためにスクラップ&ビルドを繰り返すでした2019年煩悩に徹底的に向き合うでした、う
ん、はい、
まあだからこの4年間ぐらいやっぱりおかしいよね俺で、2020年が、資源や習慣を見直し意識する、2021年余裕を作る、2022年そぎ落とす、で、
うん、
2023年許すだったんですけども、
うんうんうん、
発表します。
すごいね、
はい、2024年の目標というか抱負は整えるでございます。
整える
ついに、
これはね、いろんなものを整えていこうと思います。
うん。
はい。要は、これね、トライ用によっちゃはね、2023年の真逆とも言えるんよ。
あ、そうなんや。
2023年ち、いろんなことがどうでもよくって、許すみたいなニュアンスもあったと思うよね。
うん。うんうん、
で、その中で、こう、諦めてった部分、ある意味、まあ、整えるとも言っていいかな。整えてきた部分もあるよね。こう、取捨選択をするみたいな。
うんうん、
でも、そのニュアンスは、やっぱりどっちかっつうと、許容していくみたいなニュアンスだったわけよ。許していくみたいなニュアンス。
はいはい。
もう、ダメでいいやということを許すみたいな。
うん。
ニュアンスで整理していった部分もあるけど、
うん、
やっぱりね、今年というか2024年は、しっかり整理していきたいなと思っている。いろんなものを。
うん。うん
で、まずは体からやね。
はいはい。
まずは体から整えていきたい。
うん、
で、もう結構夜中、めっちゃ一人で飲んで、そのまんま風呂も入らずに、電気つけっぱなしで寝るとかもあったし、
うん、
まあ、あとはもう、本当は痩せたいと思っちゃうけど、いいやっつってめっちゃ食ったりとか。
はいはいはい。
許し長期ね。
許し長期、そう、
ね。
あとは、あの、虎之助と約束をして、毎日7分間の筋トレをするっちゅう約束をしたよね。
うん。
でお父さんがこれを30回やったら30個スタンプをつけて虎之助におもちゃを1個買ってやるっていう約束をして、
はいはい、
そう虎之助コーチによるあのお父さんの体改造計画みたいな感じにして
めちゃくちゃいい、
うん、
やったんやけど、それもなんか俺がコロナになったりして、あとインフルになったりして、うん、なーなーになって今やれてないかったりするんだけど、
はいはいはい、
もうそんなもんまあいっかって感じやったんやけど、ちゃんとそういうのはやっていく、
うんうん、
し部屋とかもちゃんと片付けていこうと思う。なんか、
うんうん、
今までなんかいつか片付けようと思ってぐちゃぐちゃになっちゃう部分とかあったりするんやけど、もうこういうのもちゃんとしていくし、
うん、
あと読みたい本とかも積読にずっとなっちゃうんやけど、そんなも読んでいくし、
はいはい、
あと iPhone の通知とかもちゃんと整理していく、
うんうん、
もう今までなんかポーンつって通知来てこのアプリずっと使ってねえわとか思いよったんやけど、うん、なんかそんなもちゃんと整理していくし、
うんうん、
であとは仕事とか活動とか何に時間を使うかっつうのも意識的にもうちょっと整えていこうと思う。なんか
ああなるほどね、
うん、
めちゃくちゃいいこれ。
何が
それめちゃくちゃいいなと思う。
え何的に。
正直なんか俺と同じような感じやわ。
はい
もうこれはもうこれはあの本当チャクラ的にもめちゃくちゃいいもん。
えあそうなん
正直
もう、うん、
めちゃくちゃいいと思ったこれ、
うん
うん、
そうだから、ちゃんと取捨選択をするためにいくら虎之助が気に入った石でもちゃんと奉納していったりとか
いやいやいやうわ惜しい最後
え
いやチャクラ的にダメなの、
ね、閉じたチャクラが最後閉じた。
あそうな
最後チャクラ閉じたピタッと。
でもこないだまでのさ、こないだまでっていうかここ数年間のさ、
うん、
そぎ落とすとか、
うん、
あの許すとかからが、うん、あの一回壊していくっていう感じやったと思うけど、
うん、
まあ、そこからビルドになっちゃうよね。
確かに。
あそうかも。
確かにそうね。
スクラップ&ビルドで言うと、
うん、あそうかもね、
うん、
確かに2020年が資源や習慣を見直し意識するの年やったんよ、
うん、
ここで若干整えちゃったんやけど、そっからの3年間ぐらいは一旦、うん、あだからそっからの3年間ちあれやわ、前役翻訳後役やわ。
あーそうやん、
究極的に余裕がなくなっていきよう時期やんこの辺。なんか だからそこっちもうなんか整えるとかしっかりするとかじゃなくて、もう一回言うとその3年間ち余裕を作る、削ぎ落とす、許すなんよ。
うん、
徹底的にこうなんつうんかな、こう生命を維持するだけでいいみたいな、なんかこう、
うん、
その3年間やったね。だから意識的にも抜けようかもね、そっから。なんか今まで通りのこう日常が戻ってきて、
うん、
保育園に行き出してみたいな、ゆいたも保育園に行き出してみたいなところで、
うん、
しっかり生活を整えていこうという意識がなんか貴重かもしれん。なんか、
あ、いいね。
翻訳とか麻薬の時にそれやっちゃってよかったね。なんか、
あ、そぎ落とすを一回やっちゃって
たことだ。ここで無理してさ、なんか作ることを目標にしとったら、
うん、
辛かったかもしれない、
ね、
うん、
でもう一個実は整えるから関連してサブテーマみたいなのがあって、
うん、
まあ、これ本当はねもう、豊富にしようかどうか迷ったぐらいの、
うん、
あれなんやけど、遊ぶやね。
遊ぶ、
遊ぶ、
うん、
しっかり遊ぶ、
うん、
まあ、これ、まあ、いろんな意味で捉えられるんやけど、
うん、
ちゃんと心が楽しいと思うことをやるっていう感じかな。
なるほどね。
うん、なんかこうやらないといけないからやるとか、
うん、
どう言ったらいいんやろうな、こう惰性でやっちゃうとかではなくて、しっかりやりたいことを計画してやるということに時間を作って当てるみたいな感じかも。
はいはい、
なるほど、
ね、で、
うん、
これの発想もやっぱり、
うん、
なんかね、去年というか、まあ、2023年ね、
うん、
がでかくて、大切なものって何かって考えた時に、
うん、
やるべきことをやるみたいなことではないなと思ったよね、
うんうん、
ちゃんとだからね、あの友達とワイワイやることが大事と思ったみたいな話あったよ、
うん、
なんかそういうどう言ったらいいんやろな、心が喜ぶことを大切とちゃんと捉えて、
うんう
ん、しっかりその時間を作っていきたいみたいな感じ。
はいはいはい、うん、
うん、だからそれから逆にこうやるべきことが出てくるみたいなことも起こっちゃうきさ、今まで人生考えた時に、
うんうん、
まあ何回も言うけど、古典ラジオが生まれた時っち俺会社はぶっ潰れかけっちゃう時で一番やべえ時なんやけど、
はいはい、
楽しかったきやり続けることができたよね、
うん、
だから古典ラジオっち生まれたんやけど、あれがやるべきことしかせんみたいなルールでやっちゃったらあんなの生まれてないし、
うんうん、
でもじゃあその古典ラジオっちなんで生まれちゃったかっつうと、愛の楽曲工房を続けてきたから生まれちゃうわけや、
うん、
これっち楽しいからやり続けてきたからと思うよね、
うん
うん、
なんかね、しっかりそういうのをやってきたみたいな感じ。なんか、
なるほど、
まあ、遊ぶっちあれやもんね、なんか逃げの意味でも遊ぶこともあるやん、
うん、現実逃避みたいなことね、
うんうん、で遊んじゃいけないのに遊んじゃうとか、
うん、
そうじゃないってことよね。
そうじゃない、うん、遊ぶことが必要だと明確に意識をし、
うん、
その必要である遊ぶということを目の前のやるべきことをに暴殺されて潰されるのではなくて、
うん、
しっかり確保するみたいな感じ、
うんうん、
とかいうイメージかな。
なるほどね、
だからね、ちょっと海外に一回は行く、
うんうん、
まあだからタイとか行くやん俺ら。
行くもんね、
う
ん、
あ、そう、俺と高井くんね、エッグ矢沢の結婚式でタイに行ったりする
わけ。タイに行くんよ今年。
あ、今度行くん。
1月に。
1月
いいや
ん、行くんやけど。
めっちゃいいや、
まあ、ただね、あんまり遊べんのよ俺も。2泊3日とか行き、
うん、俺も2泊3日行きね。
うん、
でも俺初海外やきね、これが。
あ、そうか、
すご
か、
あ、遊ぶ、マジで遊ぶ、
すご、
そう、まあ、そういうのもあるんやけど、ちゃんとこうもう一回ぐらい海外に行きたいなと思うよ。
はいはい、
とかね、
それとは別に、
うん、
うん、
という感じです。
はいはいはい、
いや、今までこの何年間も毎年このシーズンは抱負を聞いてきたけど、きょんちゃんの、
うん、
一番なんかこうなんていうか理解ができた。
うん、
まあまあまあ、だから
正直、
うん、そうかもね、一番普通のことを言いよんかも。
それも、いや、それもそうかもしれんし、なんかこう、
うん、
あ、確かに今きょんちゃんはそれかもなとかもう思えたかもしれん、なんか、
うん、
まあね、フェーズ的にね、そういう時期なの、
うん、
感覚があるんよね俺、
うん、
いや、これはいいわ。
なんか整ってきたっつうのもあるしね、それができる環境がやっと、
うん、
うんうん、って感じでした。
はい、いいですね。
なるほど、
じゃあ太陽、うん、
いきますよ、うん、僕の2024年の抱負は一つです、
はい、
お、
今年は一つです。
はい、
アップルパイか、
アップルパイ絶対。オレンジパイか。
マドレーヌ。 違うよ。違う。マドレーヌじゃないよ。
なんすか。
連絡ごとの鬼、いや、鬼神となる。
また結構具体的というか、
なん
ほうこれが、
なんやろ。
今年の抱負です。
何ですか、それは。どういうこと
なんか、ここ数年間、
うん、
連絡ごとに対して、もういいや、みたいな感じになっちゃったよね。
うん。
なんか、逃げとしてやりよった感じだよね。
はいはい。
まあ、どうしてもやらないけん、連絡ごとは、やったりとか、
うん、
まあ、それこそ、楽しいというか、つい返信したくなるようなことはしよったんやけど、
うん、
他は結構おろそかにしよったり、しちょったんやけど、
うん、
今年は連絡ごとの鬼になります。
へえ。具体的になんかどうしたいとかある？
とりあえず集中するタイムを1日のうちに設けるっていう。
ほう。
連絡ごとにね。
お
う。でまあ1週間ごとにもまたそれで別に設けたいんやけど、
うんうんうん、
でもその間鬼神となる俺は。
なるほどな。
うん。でこれがやっぱ難しいのがさ、家族がおったら、
うん、
鬼神になれる時間が、
うん、
普通に短いわけですよ。
鬼神タイムね。
うん。
うん。
例えば土日で昼間に鬼神となっちゃったらさ、
うん、
子供放置みたいになるやん。
お父さんどうしたんかな、うん、今お父さん鬼神だから短かった。鬼神って何？聞いちゃダメ！今鬼神だから鬼神タイム入ってるからお父さんみたいな感じなんだね。
目の奥が、地獄の豪華が燃えわけで。
Facebook メッセンジャー、Slack、LINE、Facebook メッセンジャー、E-mail、E-mail、Facebook メッセンジャー、Slack、Slack、Slack みたいになっちゃうわけ。
そうそうそう。だけそれを、だけまあそういう制限があるから、
うん、
やっぱりこの家族持ちの今こそ、
はい、
鬼神となる時間を設けていきたいなと思っていて。
なるほどね。
でやっぱそれのきっかけあれがあるね、移住があるね。
ああ。
まあ今までなんとなくさ、なんか東京で、住んでいて会社しようきさ、
うん、
なんか余裕ぶっこいちょ感じもあったんやけどさ、
うんうん、
長野のこの原村のという田舎におったら、
うん、
やっぱ連絡ごとが結構生命線やったりするわけよ。
うん、まあね。
うん。やっぱそこで繋がっちゃうわけやき。
うん。
だけどそこを、なんか最低限のことだけじゃなくて、まあ前向きな連絡とかもするっちゅう。
いいね。
うん。なんか、まあ例えばやけど、Facebook でコメントとかもさ、自らはせんわけよ。
うん。
人の投稿に対して。
うん。ああ、なるほどね。それも連絡ごとのあれに入るわけか。
それもするし、
うん。
まあどこまでやれるかはちょっとわかんないんですけど、
うん。
例えば X の俺のつぶやきに対して、
うん、
まあコメントいただいたりするじゃないですか。
はいはい。
でそれに対しての返信とかあんましてないわけよ。
ああ、ね、はいはい。
うん。でそこから広がったりとか、
うん。
なんかそういうとこぞって感じ。
なるほど、
なるほど。
いいやん。具体的やな。
う
ん、
そうなんです。
いつも太陽は具体的やね。
確かに。
うん。
うん、
で本当に理想を言うとですよ。
うん。
もう連絡ごとの鬼神ルーム作りたいんよ。
はいはい。
もう3畳ぐらいかな。
おう。
3畳ぐらいでディスプレイが5個ぐらいあって。
おう。
もうそれぞれ別のアプリ起動させちゃう。こっちはメール、こっちはメッセンジャーとか、こっちは LINE とか。
おう。
で、それを立って縦横無尽に、
うん、
ダララララッチ右をやったら、うん、次左向いてダタタタッチなって、
うん、
で最後送信ボタンをポーンっつって、
うん、
エンターボタンをパンチでできるようにしたくて。
んごめん、ちょっとどういうことか全然分からない。
エンターボタンをね、
うん、
ぶん殴りたいわけよ。ポーンっつって。
えキーボードの？
そうそうそう、キーボードの。
どういうこと？
で調べたら、エンターボタンのでかいやつとかあるんよ。でそれを魔改造して、
うん、
誰か技術者にやってもらって、
うんう
ん、ゲーセンであるやん、
あるね、うん、パンチングマシンみたいなね、
パンチングマシン、
うん、
ああいうことにできたらいいなと思っちゃって。
なるほど。わからんけど、その3畳のそういう部屋作って、うん、マジでエンター最後パンチングマシンで やって送るところを動画撮って X 上げたらバズるぞ多分。
うん、あいや
一石二鳥。一石二鳥。
それバズるぞ。寄進連絡の寄進つって。
うん、
それはバズるかもしれない。
確かに。
いやでもね、これね俺本当にやりたいんやけど、あのお金があったらやりたいんやけど、スポーツのように連絡事を終わらせていきたいんや。
なるほどね。
なるほどね。
でたまにやったりするのにちょっと似たことをやったりするけど、まああの妻千尋とやべえめっちゃ溜まってきたっつって、あの人にもあの人にも連絡せないげんっつって、でメモがバーチ残るわけよ。
はいはい。
でパソコンにメモっちゃうんやけど、パソコンにメモっちゃったら身体的にあんまり響かんき、なんか、
はいはい、
一回それわざわざ書くんよ。
うん。
パソコンにメモ帳にもかかわらず、で 何々さん連絡、何々さん連絡っつって、でよしやるかっつって寄進タイムになって、はいドルルルっつって、はいドーンっつって、でそのメモったやつに赤いマジックとかでピーンってするよね。でこれがちょっとその走りみたいな感じ。
へえ、なるほどね。
だからフィジカル取り入れるみたいな感じ、ね、
なるほど。
で全部終わったらもうそれビリッビリに破るんよ。はい全部終わったっつって、
ああ、
結構あのやっぱ現代社会さ、全部空中戦やりを感じないよ俺のイメージとしては、はいはいはい、メモもさ iPhone とかパソコンにメモって、連絡ごともパソコンかスマホでやって、なんか全部バーチャルでやりを感じ、
なるほどな、だからその身体感覚を入れたわけなここに、
でこれ巻き割りとかしとったら分かるんやけど、巻き割りとかめっちゃ当たり前やけど身体性高いわけよ、
はいはい
はい、こんだけ積まれてます、ではいじゃあ処理していきますか、斧でドーンなよね、ではい割れたやつ向こうにポーンって投げて、めちゃくちゃ気持ちいいんそれが、だけど連絡ごとに身体性取り入れていったら気持ちよくなるんじゃないかなっていう、
意外と面白いね、
いいやろ、
ね、
面白い、
で俺のもっと発展させたものとしては、これをジムにしたいよね、ジム、スポーツジムじゃなくて、連絡ごとジム、で会費あの月額1万円とかで、取って、みんなサラリーマンがタオル持って来るんよ、連絡ごとジムに、で1時間ぐらいポンポンポンってして、あほとんど返信したわっつって、さっぱりになって帰っていくっち、よくないこれ、
わからん。
はい、エンジェル投資家投資してくれこれ。とりあえず吉祥寺で始める気、3億ぐらい貸してくれ。
めっちゃ面白い。
いやこれね、あのあれがいいんよ、その目的があるスポーツなのがいいんよ、
なるほどね、
巻き割りとかそうなんやけど、あの冬の暖を取るためのスポーツだけど、
冬の暖を取るためのスポーツと捉えちゃ巻き割りよ、
そうそうそう、暖を取るためのスポーツなんやけど、スポーツジムっち結局何にもならんやん。
そうね。面白かった。
だきそれをね、やったらいいんじゃないかなって思ってるよね。
ま
あ、中話。
作品としては面白いわ。
うん。
あの、多分ビジネスとしては成り立たんと思うけど、作品としては面白いき。
面白いやろ。
ちょっとやってほしいけどね。
面白い。
いや、これやりたいわ。
ジムの話、絶対流行るわけねえもん。面白い。
ねえもんね。
マジ面白かった。まあでも、ある意味、身体性を伴う連絡ごと、連絡をする、誰かに何か伝えるってことよね、身体性を伴う、例えば違う場所に行って誰かに何かを伝えるってことよね、例えば神社とかに行って神様に何かを伝えるとか、そうか、それも身体性を伴う連絡か、
そうね、
完全に開いてきちゃうんよね君たち、
身体性伴うのね、
裏は開いてきちゃう完全に
ね、参拝するときにガラガラガラガラガラガラガラっつってね、
確かに、あれも身体性やもんね、
やもんね、
30分ぐらい カラカラカラとかできるもんね。
確かに。でパンパンして、うん、2礼2拍して1礼して最後に賽銭箱をパンチでバーン。
バーン。いやバチ当たった。急にバチ当たったよ、
ね、ご差しゅうお願いしますバーンって、
はい、閉じた完全閉じたチャクラ閉じたよ今完全に最後閉じたよ
とかね、ね、まあいろいろ繋がってきますわな全てが、う
ん、いや、うん、そしてちょっと個人的な願望やけど、うん、X はちょっと別に目標にせんでいい気バズらせるようにやってほしい。
いや
なんか
そう続き、うん、あのちょっと今の時点ではね、あのまだあと1ヶ月足らずでバズる可能性も残されてますが、
うん、
できなかった場合ね2023年に、うんうんうん、2024年持ち越します。
持ち越しほしいわそこは。
成功するまで。
いや面白い、楽しみですな、
うん、
そんな感じですかね。
そういった感じですかね、
はい、
いやあそうで全然抱負関係ねえやけどさ、
うん
うん、高井くんなんかゲスト出演してきたらしいやん。
ヌニニやろ。
はい、イムの番組ですよ。
どうせ死ぬ3人ね。
はい。
いやもうマジでここであんな話してしまったもんやきさ、なんかきょんちゃんが出てみたいな話になったやん、
うん、はいはい。
もうあの後なんかイムはずっともう俺は出らんみたいなのをずっとフリと思いよったみたいで、
うんうん、
しつこく誘われてついに出たんよ。
おあらいいじゃないですか。え盛り上がったん。
いやいやそれもう俺はできる限りはやったけど。
あ、イムがうんうんうんつって言おうよ、うん、
今。いやいや、言っていい、
うん、
あれ、どうせ死ぬ3人ち誰がいいよ。
え？どういうこと？どういうこと？
言っていい、
うん、
あいつらマジでもうすでに死んでいる3人ばよ、マジ
で。いやいやいや、そうなん？
マジで、マジで、マジで。すでに死んでいる3人ちゃあれ。全く、
どういうとこそれ。
打ち合わせとか入るやん。
うん。
なんか、例えばゲスト来たらさ、俺ら3人。まあ、俺も太陽もきょんちゃんもさ、その、このゲストがやりやすいように、まずその場盛り上げようとかするやん。
うん。
で、収録に向けて、ちょっと面白っぽい話とかこうしながら、階段登ってって、トークスタート、みたいな、収録スタート、みたいなところに。
いわゆる、ほぐしというか、アイスブレイク的なことやるわな。
そうやね。なんか、意図的というか、もうもはや無意識にもう俺たちやりようと思うよ。
うん。
どうせ死ぬ3人あるやん。
うん。
打ち合わせスタートから徐々に階段下げてくんよ。で本番始まってからもう 2,3 段下げる気ね。びっくりした気ね、マジで。
面白い。
いや面白い。
いやでやった企画は1個、うん、2本撮りしたんだけど1本はきょんちゃんと全く同じ企画やらされて、
うん、
あええエピソードトーク？
そうばいエピソードトーク。
うおー。
で、
うん、
なんかちょっとそれで聞き手の能力も大事みたいな話ここで楽曲公募でしたの覚えちゃう。
はいはいはい、
うんうん。
あったやん。だからなんかちょっと聞き手のそういうのもちょっと意識してやりましょう。高橋さんだから聞き手としてうまくやってくださいみたいなきつい振り来て。
うわうわうわうわ。
もうそれもまずあんまうまくできずに終わって、エピソードのアドバイスもきょんちゃんよりレベルの低いことをアドバイスしちゃうわけよ。
そう
なん。最後の最後、エピソードトークやってください。で、次は僕たち3人が聞き手として頑張ってみますとか言って言われたんやけど、うんうん、もうその聞き手の感じが、
うん、
もうあれは聞き手じゃないでただの蹂躙やったっけねマジで。
どういうこと？どういうこと？
もう俺のエピソードトークもう邪魔されまくって踏みにじられてもう最後の最後のオチとかもう死ぬほど滑って、うん、滑った時に誰も助けてくれん。そりゃそうよね、全員死人やき。全員死人やもん。それで終わったきね、マジで。
ああそう。
で終わった後イムが、うん、いやーいい回になりましたっつったよ。どこがどこがこれのどこがなん。
マジで聞き手んやけど早く。
マジで
聞き手。マジで事故ばあれ本当ただの。
うわー聞き手。
マジでただの事故起こっちゃうき本当に。
ちょ待って、いつオンエア。いつ配信かな、まあ、多分これより1月やろ確か。
多分1月とかなんやろね。
どっちが先か分からんかな。
まあそうね。
うん。
これが流れた頃には出ちゃうかもしれんし、まだ出てないかもしれんし。でも近く出てなくても出るとは思いますよ。
ね、楽しみ、ね、本当に。
マジで聞かれたくない。正直。
本当に聞きてよ。いや違う、自分、市長、今。どうせ死ぬ3人がフィーバー市長の。
いやー、 マジそれ
らしいですね。
収録後に聞かされたんよ、それも。
どういうこと？
いや、だから始まる前に教えてくれんかったんよ、そのこと。
おうおう。
で、実はなんですけど、とかってムロさんがさ、
うん、
今ちょっとバズってまして、ランキングここにあるんですよ、つってなんか見せられたら、何位とかだっけ、うん、
え、ちょっと、あ、待って、じゃあランキングの話していい？
うん、
うん。
うん。8位、8位。
すごいよね。
すごいよ、ね。日本のポッドキャストランキングだよね。
そうよ。全ジャンルで8位なよ。うん、そう。で、それを聞かされずに？
聞かされずに、
うん、
あの、まあまあ、その、下ネタ喋ったし、うん、で、しかもその下ネタ、クソほど滑っちゃうんよ。
うわ
最悪じゃん、マジで。
下ネタで滑るっちも最もダメやもんね。
マジでそうや。
下ネタは絶対受けない元気ね。
誰も助けてくれんかったっけね。中華なんであの番組が8位なん、もう意味がわからんのやけど俺からしたら。
い
や
すごいね。
すごいよね。
すごいわ。
ちなみにね言っていい？正確に言うと Spotify のランキングで8位なんよ。
うん。
そうで例えばじゃあ言うと、うん、空気階段とかが48位とかにおるわけ。
おう。
でマジラブさんとか46位とかで、だゆる言語学ラジオとか40位やね。でキムタク38位。
キムタクが38位やろ。
8位とかよ、うん、でサンドイッチマン25位、ダイアン22位、あと佐久間さん21位とか、そんなレベルなんよ、はい、で、あ、古典、うん、ラジオ14位です、うん、今スポーツ
すごいけどねそれも、
うん、とまあだからアップルやと2位とか3位とかないけど、スポティファイでは14位とかな
ん
やね、
うんうん、
で8位どうせ死ぬ3人なんよ。
すっごいよね。
何が起きちゃう、マジで。
ね
そう。星野源とかよりも上やし。
いや、どういうことなん？本当に分からんじゃんけど。
いや、で、一応、おそらくやけど、あの、滝波ゆかりさんっていう、うん、まあ、漫画家であり、文筆家であり、エッセイスト、ラジオパーソナリティ、マルチタレントみたいな方がおるんやけど、
うん、
その方がツイッターで、あ、ツイッター中、X でポストしたんよ。
うん、
で、あの、この方ね、あの、林氏エコタちゃんとか、まあ、そういうの書かれた人なんやけど、うん、まあ、言ったらサブカル系って言っていいと思うんやけど、
うん、
とかの世界ではもう本当に有名人というか、活躍されてる方で、
うん、
で、あの、津田大介さんおるやん、ジャーナリストの。
わかるわかる。
IT ジャーナリストの津田大介さんと一緒にやってる番組があるんやけど、その中でも、ヌニの話しちょんよね。
うん。うん、
そう、あの、ポリタス TV っつって、
うん、
うん、あの、あるんやけど、その中で、津田さんとかとヌニの話をして、この番組は面白いですねみたいな話をしちゃうんだけど、おそらくそれの影響もあって8位になっちゃうよね。
すごいわ。でもそういう人たちが認めちゃうんや、あの番組を。
ベタもめやったよ、うん、
愛の楽曲公募一回もそんなこと なってないですもんね。
あー、まあだから
多分
クオリティが低い気じゃない？
そうなんですよ。
うん、
これを聞いているあなた、
うん、
クオリティが低いものを聞いてますね。
そうなんです。
うん、
面白かったきね。そしてヌニンのその回、
ああ、いや、まだ聞いてない
き、うん、おじさんについて
聞いて
語っちゃったんやけど、
うん、
おじさんになりたくないなみたいな、
うん、
まあ、じゃあどんなおじさんになりたくないかみたいな話とか、
うん、
おじさんになっていく上で考えていることみたいなものを話したけどね、
うん、
これがやっぱ面白かったわけよ。
滝波さんはなんで聞いたんやかね。
多分だからムロさんとつながりがあったのか、
うん、
どっちかが一方的に知っていたのか知らんけど、まあそういう感じかもしれない。
うーん、
いや、という感じ
で
らしい
ですよ。なんか、マジで想像ができん。正直、これは申し訳ないけど、ヌニのことをちょっと悪く言う感じになるかもしれんけど、
うん、
あの3人が8位なわけねえよ。俺からした
ら。だから、ぜひランキング見てほしいんやけど、完全なバグやもんね。
マジでバグやろ、これは。すごいやろ。
やっぱね、それ以外の、番組のサムネが華やかなよ。
うん、
やっぱタレントが笑顔で映っちゃったりとか、
うん、
いい感じやったりとかするんやけど、うん、あのどうせ死ぬさんにもう人間にバツバツバツって書いて、うん、白黒です
ごいね。
すごいよね。
なんか映り根性みたいな感じよね。
そうそうそう、
一個だけ
マジでそうやもんね。
そうなんや、うん、
けどね、なんかその収録ゲストで行って収録行った時もなんかね、
うん、
まあ、俺らとかこの感じやん。もう俺ら3人がズームにおって、うん、そこにイムが1人もう1人おって、でもう4人だけがこう、もう本当おるぐらいの出演者と作家みたいなもんや、
うん。
やけに なんかスタッフも多いし、
ああああ、
ちょっとズームがなんか売れちゃう番組感があるよ、なんか。
まあね。
わかる、
うんうん、
あれ、うん、なんやろこの感じっていう違和感はちょっとあったよね。
どうする？いや、それは単純に何人か多い気やろ。
まあ、まあそれもあるんかもしれんけど、なんかでもちょっと俺は点と点が線になったけどね。あ、
いやいや、8
位の番組の空気かこれ。あとあとね。
まあね。だけど、
うん、いやすごいよ。
すごいね。
そんなイムが作家しようけどこの番組、
う
ん。
そうよ。
引っ張っていただきたいですよ、ぜひ。
素晴らしいです
よ。9位まで引っ張っていただきたい。
9位まで行こう。うん、ね。
いや行きたくないわ俺。楽曲をそんなランキング。
いやーなんでちょっと面白いことが起こってるんですよ。
そうっすね。
面白。
ね。
なんでちょせっかくなんでね、そのおじさんの回聞いてほしいわ、
うん
うん、おじさんについて語ってる回が前編後編に分けて、
うん、
あの喋っている回があるので、もしよかったら聞いてください。聞いてみようございますよ、
うんうん、聞いてみよう。
じゃあこんな感じかな今日は。
はい、
はい、まあ、あの新年一発目やったけど、
はい、
楽しかったですね、なかなか、
うん、
はい、今回もお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ愛の楽曲工房をつけて X でポストするか、概要欄からフォームにてお送りください。番組への投げ銭は、概要欄のリンクからお願いします。これは本当にね、あのお参りと思って、投げ銭してください。パンパンということで、それでは皆さん来週も聞いてください。バイバイ、
バイバーイ。